第一列王記第十七章十七節から二十四節。聖書の女性その十二。サレファテに住む未亡人。これらのことの後、この家の女主人の息子が病気になった。その子の病気は非常に重くなり、ついに息を引き取った。彼女はエリアに言った。神の人よ、あなたは一体私に何をしようとされるのですか。あなたは私の咎を思い起こさせ、私の息子を死なせるために来られたのですか。彼はあなたの息子を渡しなさいと彼女に言って、その子を彼女の懐から受け取り、彼が泊まっていた屋上の部屋に抱えて上がり、その子を自分の寝床の上に寝かせた。彼は主に叫んで祈った。私の神、主よ。私が世話になっているこのヤモメにさえも災いを下して、彼女の息子を死なせるのですか。そして彼は三度その子の上に身を伏せて、主に叫んで祈った。私の神、主よ。どうか、この子の命を、この子のうちに戻してください。主は、エリアの願いを聞かれたので、子供の命が、その子のうちに戻り、その子は生き返った。エリアは、その子を抱いて、屋上の部屋から家の中に降りて、その子の母親に渡した。エリアは言った。ご覧なさい。あなたの息子は生きています。その女はエリアに言った。今、私は、あなたが神の人であり、あなたの口にある主の言葉が真実であることを知りました。
今回取り上げますのは、サレファテという町に住む一人の未亡人です。名前は書かれておりません。私たちはこの未亡人の生き方を学ぶことによって、ますます感動や感謝に満ち溢れることができる。そんなクリスチャン生活を送る鍵を学んでいきたいというふうに思っております。今すでにある感動と感謝、でもそれを超える日々新たにされる、ますます与えられる感動と感謝、そういったものに満たされたクリスチャン生活を送るにはどんなことが必要なのだろうかということを教えていただきたいと思います。まずは今回読みました箇所に至るまでの状況説明からしていきたいと思います。当時のイスラエルの国は北王国イスラエルと南王国ユダに分かれていました。これは王様シリーズですでに学んできたことですね。で、北王国の当時の王様はアハブという人です。アハブ。このアハブは王妃としてフェニキアのシドンの国からイゼベルを妻に迎えました。今回お配りしました地図で上の方にあります町、都市国家ですね。これがシドンでした。このシドンの国を支配していたのがエテバールという人で、イゼベルはその娘だったわけです。エテバールはシドンとツロを支配していました。そしてそれだけでなく異教礼拝の祭司でもあったんですね。イゼベルはそのようなお父さんの薫陶をよろしく、自身もバリバリの異教礼拝者でありました。アハブ王はそんなイゼベルの影響で異教礼拝に染まってしまいます。で、自分が異教の神々を礼拝しただけではなくて、国中にそれを広めていったんですね。そればかりか、まことの信仰者たち、預言者たちを、惨殺していたわけです。そんな時に神様によって立てられた預言者の一人がエリアでありました。エリアはアハブとイゼベルを批判します。そして次のように宣告をしました。皆さんもお手元のアウトラインの方にも引用させていただいております。一節ですね。17章の一節。今回は読みませんでしたので、アウトラインの方に引用してあります。私が仕えているイスラエルの神、主は生きておられる。私の言葉によるのでなければ、ここ数年の間、梅雨も降りず、雨も降らない。 このように言っています。まあ、イスラエルはね、乾季と雨季というのがあります。冬が雨季なんです。夏は雨が降らないんですが、朝にこう梅雨が降りるんですね。それでこう農作物を育てている畑が潤うわけですが、その梅雨さえも降りなくなってしまう。大干ばつが北イスラエルを襲いますよと、まあ、そういう宣告を神様がなさったわけです。アハブやイゼベルが礼拝していた異教の神はバールという神、あるいはアシュタロテという女神でした。まあ、この二人はね、夫婦らしいです。このバールやアシュタロテというのは豊作をもたらす神々だと信じられておりましたので、聖書の神様によって雨が止められ、その結果飢饉がやってくるというのは、バール礼拝、アシュタロテ礼拝に対する強力な皮肉になっているわけです。実際神様がおっしゃった通りになります。3年6ヶ月にわたって全く雨が降らない日々が続きました。こうして北王国は神様の裁きによって、激しい飢饉に見舞われることになります。そして多くの国民が飢え渇きに苦しむことになりました。もちろんこのままではエリア自身も飢え渇きに苦しむことになりますね。そこで神様はエリアに次のように命じました。故郷ティシュベという町があります。地図でいうとヨルダン川の東にあるですね。アハブの王宮はサマリアにありましたから、神様の裁きの宣告を行ったのはおそらくそのサマリアでしょう。そこを去ってどこに行くかっていうと、自分の故郷ティシュベのそばを流れているケリテ川のほとりに行って、そこで、まあ、住むようにとお命じになったわけです。これが3節から4節に引用されています。これもアウトラインの方に書かせていただきました。ここを去って東に向かい、ヨルダン川の東にあるケリテ川のほとりに身を隠せ、あなたはその川の水を飲むことになる。私はカラスにそこであなたを養うように命じた。神様はそのようにおっしゃったんですね。カラス。うちの近所のゴミ集積場から時々カラスが残飯くわえて逃げる様子はよく目撃しますが、人間のところに食料を届けに来るカラスなどというのは生まれてこの方見たことがありません。しかし実際にカラスが毎晩あるいは毎朝パンや肉をエリアのところに届けに来たんですね。もうこれは神様の奇跡としか言いようがありません。そんなわけで大飢饉にもかかわらず、エリアの食生活は非常に満足すべきものだったわけです。ところが雨が降りませんので、やがてケリテ川、ヨルダン川の支流ですが、これも枯れてしまったんですね。飲む水もことかくようになってしまいました。そこで神様は次なる命令をエリアになさいます。これが9節に書かれているんです。引用されていますのでアウトラインの方をご覧ください。9節、さあシドンのサレファテに行き、そこに住め。見よ、私はそこの一人のヤモメに命じてあなたを養うようにしている。サレファテのヤモメにあなたを養わせると神様はおっしゃるわけです。ヤモメ、夫を亡くした未亡人のことですね。サレファテというのはイスラエルではなく外国の町です。しかもあの諸悪の根源であるイゼベル王妃の出身地シドンの支配下にある港町なんです。そんなところに行けと。さらに当時福祉制度が整っていない古代の未亡人は非常に貧しい生活をしていましたから、そんな未亡人に養ってもらうなんていう話はとてもではありませんが、あり得ることではなかったわけです。しかしエリアは神様の命令通りサレファテに出かけていきました。 まあ、大変遠いんですが、そこを彼は向かっていったわけですね。こうして今回の主人公であるサレファテの未亡人とエリアが出会うことになったわけです。エリアがサレファテの町に到着しますと、門の近くで薪を拾い集めている女性に出会いました。エリアは彼女にパンと水を分けてくれるようにお願いしました。当時の中東では旅人をもてなすというのは当然のマナーでしたが、いかんせん彼女は経済的に困窮をしておりました。たとえ夫を亡くしたとしても、子供が成人していて働くことができていたならば、その子供が養ってくれますから経済的には大丈夫なんです。しかし彼女の子供というのはまだ幼くて働くことができません。ですから食い縁を稼いでくれる人が家庭の中にいないわけですよね。非常に貧しいのです。しかも干ばつと飢饉は北イスラエル王国だけではなくて、フェニキアにも及んでおりました。フェニキアでも飢饉が起こっていたわけですね。ですから落ち穂拾いとか他の人に施しをしてもらうとか、そういうやり方で生計を立てるのも難しい状態だったわけです。ですから彼女のその困窮というのはもう非常にひどいものでありまして、家には小麦粉も油もほとんど残っていないという状態だったわけです。ですからこの未亡人はエリアに言いました。12節の言葉です。これも引用してありますのでご覧ください。12節、あなたの神主は生きておられます。私には焼いたパンはありません。ただ亀の中に一握りの粉と壺の中にほんの少しの油があるだけです。ご覧の通り二三本の薪を集め帰っていって、私と息子のためにそれを調理し、それを食べて死のうとしているのです。未亡人は最後のパンを焼いたらもう食べるものがなくなって、あとは飢え死にするだけです。そのように訴えています。そんな彼女にパンを求めるのは酷というものです。常識人であれば、あ、そうですかと言って、別の人を探すところなのですけれども、サレファテの未亡人に養ってもらうというのが神様の御心ですから、エリアはなんとなおもこの女性にパンを求めたわけです。神様はできないことをしろとおっしゃる方ではありませんから、エリアはそのお願いを引っ込めることをしなかったわけですね。13節から14節にそのことが書かれています。13節と14節、恐れてはいけません。行ってあなたが言ったようにしなさい。しかしまず私のためにそれで小さなパン菓子を作り、私のところに持ってきなさい。その後であなたとあなたの子供のために作りなさい。イスラエルの神主がこう言われるからです。主が地の上に雨を降らせる日まで、その亀の子は尽きず、その壺の油はなくならない。驚くべきことに、この未亡人はエリアの言う通りにしたんです。イスラエルの女性ならまだしも、彼女は外国人です。しかも、あの悪名高い異教礼拝者イゼベルを生み出したシドンの国民なんです。それなのにこの未亡人は、自分と愛する息子が食べる最後のパンをエリアに差し出したんですね。この時点ではおそらくこの未亡人の中では、イスラエル人が信じている神、主、これはヤーウェという名前ではなかろうかというのが定説になってますが、イスラエルの神ヤーウェはバールとかアシュタルテなど多くの神々の中の一人という認識、まあ、その中でも結構力が強い方だという認識だったかもしれません。 それでもエリアの約束を信じて、この未亡人は残っているわずかな小麦粉と油を使って小さなパンを焼き、それをエリアに差し出しました。すると神様は約束通りのことを行ってくださいました。どれほど使っても小麦粉や油が尽きることがなかったんです。イエス様が行われた奇跡の一つに5000人の給食というのがありますね。わずかな魚とパン、それを弟子たちが5000人の人たち、まあ、男性だけで5000人ですから、女性や子供を入れると、まあ、1万人ぐらいいたと思いますが、あるいはそれ以上いたかもしれません。その人たちに分けた時にどんどんどんどん増え広がっていって、みんなが満腹したと書いていますよね。もう分ける時にもう弟子たちの手元でどんどん増えていったんだろうと、そう考えるしかありません。それと同じように、使ったら使った分だけ亀や壺の底から小麦粉や油が湧き出してくるわけです。大変な奇跡を彼らは体験することになりました。雨が止まって3年半が経つと、エリアは北王国に戻ります。そして祈りによって再び雨を降らせることになりますが、その間未亡人親子もまたエリアも、エリアはこの未亡人親子の家の屋上に部屋を用意してもらって一緒に住むことになりました。この3人を神様はその奇跡によって養ってくださったんです。大飢饉の中でこの未亡人の家は十分な食料を手に入れることができる、そんな祝福を得たわけですね。さて、エリアが未亡人親子と同居するようになってしばらく経った時、未亡人の息子が病気にかかり、そのまま死んでしまうという悲しい出来事が起こりました。それが今回の箇所で取り上げられている出来事ですね。未亡人は悲しみのあまり、エリアに次のように言いました。18節もう一回見てみましょう。18節。神の人よ、あなたは一体私に何をしようとされるのですか。あなたは私の咎を思い起こさせ、私の息子を死なせるために来られたのですか。まあ人は悲しみが深いとね、どう自分で処理していいかわからなくて他の人に当たってしまうことがありますが、まあ、おそらく彼女もそのような気分だったのでしょう。そしてどうやら未亡人は息子が死んだのは自分の罪のせいだと考えていたようです。私たちも何か嫌なこと、辛いこと、苦しいことがあると、自分が何か悪いことしたんじゃなかろうかとかね、先祖をちゃんと大切に拝まなかったからその罰が当たったんでなかろうかとか、まあ、いろんなことを考えてしまいます。彼女の場合にはずっと異教礼拝をシドンの国民として当然のように行ってきたわけです。そんな自分を神様は裁くためにエリアを使わせてきたのかと、そのように考えたわけですね。ならなんでわざわざ食料を与えて生き延びるようなことをさせたのかと、期待させといてね、上からドンと落とすような真似をなんでするのか、彼女はそういう思いになったわけです。するとエリアは自分の部屋に息子を抱きかかえて上がっていきました。そして遺体の上に3度身を伏せながら、神様にどうかこの子を生き返らせてくださいますように、命を再び与えてくださいますように、そのように祈りました。すると息子は生き返ったのです。生きている息子の姿を見た未亡人は言いました。24節もう一回ご覧ください。24節。今私はあなたが神の人であり、あなたの口にある主の言葉が真実であることを知りました。未亡人はそう言いました。いやでも 未亡人はエリアが語る神様の約束の言葉を信じて、最後の小麦粉とパンで、小麦粉と油でパンを作って、それをエリアに渡したわけですよね。ということは、神様が語ることは必ずその通りになるというふうに、すでに信じていたのではないでしょうか。そして実際それによって、小麦粉と油が増えるという奇跡を毎日目の当たりにしてきたんじゃないでしょうか。もちろんその通りなんです。ただ出エジプトの時のイスラエルの民のことを考えてみてください。エジプトを脱出し40年間荒野で放浪した第一世代のイスラエルの民ですね。荒野では食べ物がもうほとんど手に入りません。そのような状況の中で神様はイスラエルの民を不思議な方法で養ってくださいました。毎日天からマナと呼ばれる不思議な食べ物を降らせてくださったんです。それを食べることによって農業をすることができないイスラエルの民のお腹を満たしてくださったわけですね。毎日彼らは神様の奇跡を体験していたわけです。しかしやがてイスラエルの民はその奇跡に対する感動や神様に対する感謝を忘れて、もうマナは食べ飽きたとか肉が食べたいとか不平を鳴らすようになりました。民数記の11章に書いてあります。どんなに素晴らしい奇跡であったとしても、それがいつもいつも続くのだとすれば、だんだんそれは当たり前になってしまいます。最初の喜びや感動も薄れてしまうんですね。いつの間にか当たり前になる。奇跡も最初はびっくりしますが、毎回毎回起こるともう奇跡でなくなるわけです。だって必ず天からマナが降ってくるわけですから、当たり前のように今日も降った、明日も降るんです。だんだんそれが当たり前になってくると感動や感謝がどこかに行ってしまうわけです。どうやらこのサレファテの未亡人も荒野のイスラエルの人々と同じ精神状態に陥っていたようです。最初に小麦粉や油がどんどん湧き出してくる、それによって毎日毎日食事の心配をしなくて済むようになった、その時にはものすごい感動や感謝を覚えたことでしょうが、毎日ですから、毎日毎日何ヶ月もそういったことが続いていくと、いやもう小麦粉が出てくるのは当たり前、油が湧き出してくるのは当たり前になって、いつの間にか感動や神様に対する感謝を彼女は見失ってしまっていたのかもしれません。しかし息子をよみがえらせてもらうという奇跡を目の当たりにしたことによって、彼女の心に感動とまた神様に対する感謝が再び湧き上がってきたわけです。新約聖書に次のような言葉があります。これも引用してありますが、ヘブル 11-6 です。右側のページですね。ヘブル 11-6。信仰がなければ神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神がご自分を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのです。救いに必要なのは信仰です。でも、どういう信仰が問われているかというと、神様がいらっしゃるというだけではなくて、この方が求める者に報いを与えてくださる方だということを信じなければならない。そういう信仰が喜ばれる信仰ですよとヘブル書は語っているわけです。息子を生き返らせていただくという新たな奇跡に触れて、改めて感動と聖書の神様に対する感謝がよみがえったときに、未亡人の心にはこのヘブル書が語っているような信仰が芽生えたんです。まず聖書の神様は 多くの神々の中の一人ではない。唯一絶対の神、この方以外に神はいないという信仰です。そればかりではなく、聖書の神様は報いを与える神であるという信仰も持ちました。人間の王様は国民一人一人の声に耳を傾けて個人的にその願いを叶えてやるなどということはしません。そうしてやりたいという気持ちがたとえあったとしても物理的に無理です。そうですよね。1000万人国民がいるとしたらどうでしょうか。その一人一人の個人的な声を拾い上げて、それに一つ一つ王様が答えてあげるなんてことは絶対に無理ですよね。しかし、偉大な力をお持ちである聖書の神様は、世界、宇宙の支配者なのにもかかわらず、やるべきことがたくさんあるにもかかわらず、人間の王様なんかよりもはるかに忙しいはずの神様なのに、私たちの個人的な祈りに応えてくださる方である。この未亡人はそのような信仰を持ったんです。こうしてサレファテの未亡人はヘブル書が語っているような信仰を持ち、すなわち神様に喜ばれ神様に近づくものになりました。異教礼拝の中心地ともいえるサレファテの町の中で、この未亡人はバールやアシュタロテではなくて、聖書の神様、イスラエル人が信じる神様こそ誠の神であると信じて救われました。エリアが神様によってわざわざ外国であるこの町に連れてこられたのは、まさにこの未亡人に救いをもたらすためだったんです。ではこの未亡人の姿から私たちは一体何を学ぶことができるでしょうか。私たちがクリスチャンとして生きていく中で、ますます感動や感謝に満ち溢れることができる、そんなクリスチャン生活を送る秘訣をこの未亡人から学んでいきます。一言で言いますと、それは御言葉に信頼し応答しようということです。神様の御言葉に信頼しよう、そしてそれに応答していこうということです。3つに分解して解説したいと思います。1つ目は約束の御言葉を聞きましょうということです。約束の御言葉を聞く。聖書の中にはさまざまな命令が書かれています。何々しなさいという積極的な命令や、何々してはいけないという禁止命令がたくさんありますね。私たちは時にそういった神様の命令にばかり目を留めがちです。もちろん神様の命令に忠実に従うというのはクリスチャンとして成長していくためには絶対に必要なことです。しかしそういった義務にばっかり目を向けていると、私たちの信仰生活はどんどんしんどいものになってしまいます。聖書の中には命令だけではなくて、私たちに対するさまざまな約束の御言葉も含まれているのです。また多くの命令が聖書の中にあると言いましたが、それらの命令の背後には神様の約束が隠されています。例えば、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことに感謝しなさいという御言葉がありますね。絶えず祈りなさい。その他の箇所にも、私たちが神様に祈ることをするようにという命令があちこちに書かれています。でもこの祈りなさいという命令の背後には神様の約束があるんです。それは何かというと、神様はその祈りを聞いてくださるという約束です。たとえ願った通りのことが起こらないとしても、常に最善のことをしてくださるという神様の約束が、その祈りなさいという命令の背後に隠されているわけです。聖書の中にある神様の約束を私たちは見つけ出して、それに耳を傾けていくということも意識していきましょう。以前別の教会にお邪魔した時に、 集会で証しをしてくださった方がいます。まあ、証しというのは信仰の体験談ですね。で、A さんというふうに呼ぶことにしましょう。この A さんはとても消極的な性格だったというふうにおっしゃいました。積極的に人と交流したり、新しいことにチャレンジしたりするのが、まあなかなかできなかった。こう壁を作ってね、自分の世界にこう引きこもってしまう。なかなかこう人の中にポンと飛び込んでいく、そういったことができない性格だったとおっしゃいました。で、そんなある日、小さかった時のことを振り返っていると、その消極的な生き方が自分が生き延びていくための知恵だったのだということに気づかれたそうです。 A さんが子供だった頃、お母さんは大変なストレスの中にあって、まあ、精神的な余裕を失っておられたようです。何かにつけて A さんのことを叱ったり暴力を振るったりしました。そこで幼かった A さんはできるだけお母さんを刺激しないように振る舞う必要があったんですね。下手にお母さん刺激すると怒りのスイッチを入れてしまって、自分が悪いわけじゃないのに怒鳴られたり叩かれたりするわけですから、もうね、なるたけお母さんの前では目立たないように、存在を殺して刺激を与えないようにしたわけです。そしてそれが生き方の癖になって、大きくなってからも消極的な性格になってしまった。もうできるだけ目立たないように、何にもしないように、そういう生き方をするようになって、その癖が結局性格となって身についてしまったのだと、A さんは気づかれたのだそうです。しかし、今やお母さんは以前のような理不尽な叱り方をしなくなりました。まあ、ストレスから解放されたのでしょう。また A さんは今はもう大人ですから、仮にお母さんが理不尽な叱り方をしたり暴力を振るおうとしたりしたとしても、それに十分対抗できるだけの体力や知恵を身につけています。ですからもう目立たないように生きる必要はないわけですよね。それでも子供の頃の生き方がすっかり癖として身についてしまっていて、どんなに意識して積極的に生きていこうと努力しても、どうしても消極的な生き方から抜け出すことができなかったそうです。もう自分は変われないのだと諦めたとき、聖書の言葉が目に飛び込んできました。この方は教会に通いイエス・キリストを信じるようになられたわけですが、聖書の言葉が次のように自分に語りかけている、そのように感じたそうです。これは引用してありませんが、第一ペテロ一章三節の言葉です。第一ペテロ1の3。私たちの主、イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように、神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって、次です。私たちを新しく生まれさせ、生きる望みを持たせてくださいました。神様は私たちを新しく生まれさせてくださった。聖書がそのように語っているその言葉が A さんの心にドンと突き刺さったわけです。A さん考えました。イエス様は私が新しく生まれるようにしてくださったのだ。聖書はそのように約束しています。だったら古い生き方に縛られていた昔の私はもうこの世にいないことになります。当時精神的ストレスとはいえ、余裕を失って自分に八つ当たりをしていたそのお母さん、そのお母さんから自分の身を守るために自分の存在を殺して一生懸命消極的に生きなきゃって頑張ってきた、もうその自分はいないんです。古い自分は死んで新しい自分が生まれたのだから、もう私は全く新しい自分になった。たとえ私自身の力で新しい生き方を始めることができなかったとしても、この新しい自分を生まれさせてくださったのは神様です。イエス様の復活によって私が新しく生まれたのだから、 イエス様が私に新しい生き方を身につけさせてくださるはずだと A さんは気がついたわけです。そして祈りました。どうぞ神様、私を新しい生き方へと導いてください。目立たないことを目的にした消極的な生き方から解放して、もっと積極的に生きられるようにしてください。私は新しく生まれたのですから、必ずそのようになると信じます。それはあなたの約束だと信じます。そのように祈るようになったそうです。すると少しずつ少しずつイエス様は A さんのその過去の心の痛みを癒してくださって、それとともに積極的に人と交わったり行動したりする力を与えてくださるようになったそうです。私たちも聖書の中に示されている命令を守ること、探し出してそれを守ることはもちろん重要なのですが、それとともに約束を積極的に探し出して、それを何度も自分に向かって語りかけ、またその約束に基づいて神様に祈っていきたいと思います。というわけで一つ目のポイントは、約束の御言葉を聞きましょうということです。二つ目は、聞いた御言葉を実践しましょうということです。約束の御言葉を聞いたら、その聞いた御言葉を実践する。先ほど私は命令の背後には約束があるよと、命令には約束が伴っているよということを申し上げました。逆に約束には命令が伴っているんです。つまり、私は必ずこれこれをあなたに与えますと、約束、私は必ずあなたにこれこれのことを与えます、だからそれを信じたあなたはこれこれのことをしなさいという具合です。命令と約束は表裏一体なんです。ワンセットなんですね。これこれしなさいという命令は、なぜならば私はこれこれのことをあなたにするからだ、あなたにこれこれのことをしますよという約束があって、それを信じたのならこれをしなさいという命令、この2つのものはワンセットなんです。サレファテの未亡人は、亀の子は尽きず、その壺の油はなくならないという神様の約束を聞きました。それに応答しました。つまり、大切な最後の小麦粉と油でパンを作って、まずエリアに食べさせたのです。そうするならば小麦粉も油も尽きないというのが神様の約束だった。約束を信じなければ、そんな無茶苦茶なことは未亡人には実践できなかったわけです。なんでそれができたかといえば、約束を信じたからなんです。その命令を守ることによって、彼女が約束を信じたことが明らかになりました。エリアも飢饉の中でカラスが養ってくれるというバカバカしい約束を信じました。また外国の未亡人が自分を養ってくれるなどという、これもありえないような約束を信じました。だからケリテ川のほとりに出かけていったし、わざわざ外国であるサレファトまで移動したりしたわけです。先ほど紹介した A さんは、すでに新しく生まれているんだという約束を受け取りました。そしてその約束に基づいて、 A さんは神様に自分を変えてくださるように祈り求めました。約束を信じたならば、それにふさわしい行動を起こすことによって、約束を信じましたよということを神様の前に明らかにしていく、これが聞いた御言葉を実践するということです。別の証も聞きました。 B さんということにしましょうか。この B さんはビジネスマンでした。子供の頃に家がかなり貧しかったようで、そのせいかビジネスの世界で成功して経済的に豊かになること、特に 広い土地を手に入れてそこに大豪邸を建てて住むこと、贅沢な暮らしをすること、もうそれを第一に求めて生きてきたとおっしゃっていました。 B さんはクリスチャンでしたが、お金を儲けるために嘘をついたり不正だと分かっているような行為を行ったりもしていたそうです。そんなある時、聖書の言葉に心をわしづかみにされました。これも引用してありませんが、申し上げます。コロサイ人への手紙3章24から25。コロサイ書3章の24から25です。あなた方は主から報いとして御国を受け継ぐことを知っています。あなた方は主キリストに仕えているのです。不正を行う者は自分が行った不正を報いとして受け取ることになります。不公平な扱いはありません。という言葉です。御国、あなた方は報いとして御国を受け継ぐと言われています。この御国というのは、将来イエス様が地上に実現してくださる理想的な王国、いわゆる千年王国のことです。それを受け継ぐというのは、千年王国の中に自分の土地が与えられるということです。そこに住むことができるということです。その約束に目を留めたときに、これまでどんな手段を使ってでもお金を稼いで土地を手に入れてやる、そういうこだわりを持っていた、そのこだわりが、もう氷がね、鉄板の上に置いた氷が溶けていくように溶けていったそうです。そして御国を受け継ぐためには不正をやめて主イエス様に忠実に従う必要があるのだということに気がつかされたんです。このままじゃダメだ、イエス様に従う忠実な生き方を自分はしなければならない。その後 B さんは転職をします。今度は誠実にビジネスを行うようになりました。すると人から信頼されるようになり、B さんのビジネスは軌道に乗っていきました。それは多くの富を生み出しましたが、地上で贅沢をするというこだわりから解放された B さんは、その多くを独り占めにしないで、さまざまな慈善事業への寄付とか、伝道団体への献金とか、そういったものに回していらっしゃいます。以前はどんなにお金を稼いでももっと欲しい、もっと欲しい、充実感がなかったけれども、今は楽で幸せで充実している、そのように B さんはおっしゃっていました。約束を聞いたならば、それに伴う命令を受け取って、それに従って行動を起こしていきましょう。というわけで2つ目は、聞いた御言葉、約束の御言葉を聞いたならば実践しましょうということです。3つ目は、新たに約束を受け取り続けていきましょうということです。一旦受け取ったら終わりじゃなくて、新たに神様の約束を日々一瞬一瞬受け取り続けていきましょうということです。サラファテの未亡人はエリアを通して語られた神様の約束を信じました。そしてそれに伴う命令に従って行動しました。パンを最初の、もう最後のそのパンをエリアにまず渡すっていう行動を彼女はしたわけです。それによって毎日小麦粉と油が増えるという奇跡を体験しました。しかし神様がこの未亡人に与えた祝福はそれだけではなかったわけです。エリアの祈りによって死んだ息子の命を取り戻していただくという、さらにものすごい奇跡を彼女は見ることができました。サレファテの未亡人は神様の力を信じました。しかし息子が生き返ったことを通して未亡人の信仰はより高いレベルのものに成長しました。多くの中の神々、多くの神々の中の割と力の強い神の一人という認識 あるいはそこそこすごい奇跡を行うことができる神、程度の認識、信仰から、イスラエルの神は世界の神、唯一誠の神であって、その力は計り知れない。しかも、その偉大な神が個人的な祈り、必要に応えてくださる。そのような恵みと愛に満ちておられる方だ。そういう信仰を彼女は持つに至ったわけです。私たち人間は神様のすべてを知り尽くすことはできません。どんなに有名な伝道者であっても、信仰歴何十年というベテランクリスチャンであってもそうです。ということは、私たちはいつでも神様の新たな側面を発見することができます。あるいは神様の新しい約束を知って感動できる余地があるということです。私の長女がまだ赤ちゃんだった頃にお風呂に入れていた時、まあ、お腹が空いていたんでしょうね。もうおっぱいを探してふがふがふがふが口を動かしていました。あろうことか私の胸に吸い付いてきたのです。もう必死になっておっぱいを探し求めるその姿を見て、第一ペテロ2章の2節の言葉を思い出しました。これも引用してありませんが、次のような言葉です。生まれたばかりの血のみ子のように、純粋な霊の乳を主体求めなさい。それによって成長し、救いを得るためです。生まれたばかりの血のみ子のように、純粋な霊の乳を主体求めなさい。ここでいう霊の乳というのは、直前の箇所を読めば神の言葉であることがわかります。聖書の言葉を生まれたばかりの血のみ子のように慕い求めなさいとペテロは私たちに勧めています。貪欲にあの赤ちゃんのように乳を求める赤ちゃんのように貪欲に聖書を読みそこに記されている神様からの新しい約束を私たちは探し出していきましょう。新しいというのは全くそこ初めて読むというだけの意味ではありません。何度も目を通してよく知っている箇所であったとしても、今この時の状況の中で改めて強烈に心に響いてくるということがあるのです。それもまた新しいということです。いつの間にか感動や感謝を忘れていたサレファテの未亡人が新たな感動や感謝を覚えたように私たちも新しい約束を見つけ出すことによっていつも新しい感動や感謝に満たされて生活していくことができるといいですね。今週も血のみ子のように貪欲に聖書の中の約束を掘り出して探り当てていきたいと思います。お祈りしましょう。天の父なる神様、今日はサレファタに住む名も知られていない一人の未亡人、外国、しかも異教礼拝の中心地であるところに住んでいたその未亡人があなたによって救いに導かれ感動感謝に満たされたことを私たちは見てきました。私たちもまたあなたによって多くの約束が与えられています。それを私たちが貪欲に探り当てあなたに従う中でその約束を実現するそのような成長した生き方を日々の生活の中で体現することができるように導いてください。お一人一人のこの一週間の歩みが大いに祝されることを信じます。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。